すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和2年5月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜もこの方にスタジオにお越しいただいております。
弁護士の長谷川淳一です。
長谷淳が2週連続来てくださいまして。
はい。
ね、ええ、帰りはうちまで送ってくださって、
はい、これまでね、送迎というか、
送迎までね、
送迎付きで、
はい、送迎付きで、はいはい、あたかも黒川検事長のように来てましたよメール、はい、うん、この方は愛犬アンさんですね。いつもありがとうございます。兵庫県男性50代の方です。墨田さん、ハマグリボーイの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
黒川検事長の賭け麻雀について、世間では訓告処分は甘いとか、退職金7000万は納得できないとの声が多いですね。しかし私が最も興味あるのは、なぜバレたのかという一点です。密室で行われた上に、記者の一人が麻雀部屋として借りた秘密のアジトでの出来事です。
うん、
麻雀部屋として借りてたの、あれ。
そうなんですか。
そこまでは文書にも書いてなかったと思うんですけど。
すごい。
愛犬は、アンさんは、あの、ちょっと決め打ちが、
あ、そうなんです。
多い方なんですよ。
そういう傾向のある。
はいはい。以前からね。はい、しかも現金をかけていたことまでバレてしまったのはどうも合点がいかないのです。うん、文書に載ることが分かった時点で、4人で、麻雀をしたのは事実だが、現金はかけていないとの口裏を合わせる時間はあったと思うのです。もしかすると昨年夏の闇営業問題で、宮迫氏が営業に行ったのは事実だが、ギャラは受け取っていないと言った後、うん、嘘がバレて窮地に立たされたのを黒川氏も意識したのでしょうか。ぜひ聡明な皆様の邪推を聞かせていただければ幸いです。と、うん、これどうなんですかね、そのああまあ文春に取材を受けた時点で、
はい、
あバレてもうてると、
はい、
なった時点で、うん、その言ったら、うん、賭博っていうのは、うん、まあ犯罪でもあるんで、
はい、
犯罪の捜査を受ける可能性があるわけじゃないですか、
はい、
ってなったら、うん、ね、宮迫さんとかの場合は、うん、あのそういう、ね、詐欺集団の忘年会ですか、うん、新年会ですか、はい、まあそういう集まり出てたこと自体は、うん、まあその、モラルとしては批判されるかもしれないけれども、うん、
はい、
犯罪には該当しないですけど、賭け麻雀っていうのは、
まあ該当しますから
ね。該当しますから、うん、もしかして、その捜査を受けたときに、うん、それこそね、携帯とか、スマホとか、うん、ね、連絡取ってたりとかするでしょうし、うん、押収される可能性もあるし、で、
うん、
なった時のことを考えたら、
うん、
もう正直に言うとかないとまずいっていう。う
ん、かな、まあ。別に取り調べを受けてるわけではないからね、うんうん、まあ単なる取材に対しては、その別に認める必要はないんでしょうけど、
うん
うん、まあでも、
え、長谷川くんで麻雀する？
いやー、しないんですよ、これが。
そう。え、佐山さんでします？あ、麻雀します？
うん。杉谷さんは？
いや、僕もしない。麻雀せえへんから、
うん、
正直なんか、
そうそうそう、
あの、麻雀ね、せえへん人間って、うん、
はい、
実は麻雀する人たちの会話に、うんうん、合わせてる時ありますよね。麻雀の例えとかをね。これ逆に僕らがプロレス好きな人間がプロレス話した時に、佐山さんが分からへんのに合わせてくれたのと一緒で。
うんうん、
でも麻雀、当然知ってる前提で話が進んでる時に。
そうね。学生時代やったよな、みたいな。
そうそうそう。
絶対あるからね。
ほんで、この放送業界ね。
はい、
我々の弁護士、うん、裁判官、検察官の放送業界って、
はいはい、
みんな、そんなね、なんていうの？武勇伝なんてないんですよ、若い頃の。
まあ、
アメトークで、あの、中学時代行けてない芸人ってありましたけれども、まあ
ね、
漏れなく中学時代行けてない、放送なんですよ。
そうね、
武勇伝。武勇伝一切ないんですよ。
武勇伝貧乏です。
武勇伝貧乏、そうそうそう。まあ、武勇伝ないから、で、その中で、よくありがちなのが、弁護士とかでも、
はいはい、
検察官とかでもなんかね、うん、もう麻雀をすごい、悪辣な、ことをやってるかのような、
おうおう、
武勇伝っぽく言う人多くなかったですか？その司法修習の時とかでも。
あ、そうでしたっけ？
うん、僕らのクラスでも、うんうん、結構若い子で、
はい、
東大、京大在学中に受かった子とかが、
うんうん、
なんかそのね、もう5時ぐらい、5 5時前ぐらいに終わるのか、その講義、はいはい、勉強が終わって、はい、その後もうね、ずっと、まあ、お給料もらってんのに、言うたら、うんうん、まあ、半分、何ですかね、うんうん、あ、遊び言うたらダメですけど、
まあね、ちょっと、まあ、実務、仕事つくまでの、まあ、モラトリアムというか。
そうなんですよ。みたいなとこあるんですけど、うんうんうんうん、そういう時に若い子らが、はい、そのね、いつも朝に、昨日も鉄マンしてもうたみたいなね。だからそれが、最大のなんか、武勇伝っぽくね。
うんうん。うん。そうそう、そういう感じはあるかな。
なんか、あるでしょ。
まあ、給料もらってる一応、時間外ではあるのかな、あれは。
あ、そうそう、まあね、当然そうよ、うん、あの、勤務時間はだから5時までかな。
そういうことになってますから。
うん。はい、やけど、だからそれをすごいね、はい、結構、無茶してる感で言います
ね。ああ、もう徹夜で。
徹マンしてもうた、みたいな。
麻雀っていう、ね。
その時いつも僕だから長谷川君に言うてたと思うねんか、うんうん、いやあいつらあんな言うとるけどな東尾ぐらいのレートでやってるんやったら言えとトンビぐらいのみたいな話してたと思うんですけど、うんうん、だからそういうなんかあるんですよね。
よう出てきますね東尾さん。
まあこの番組では品質ですけれども、うんうんうん、だからなんかね、なんかそれを思い出しましたね。この検察とかって、うんうん、特にね、うん、あの放送三社の中で、うんうん、これも、うん、後付けというか、うん、疑似体育会乗りみたいなのが
あります。ああ、あります、あります。
はい、なんか体育会やっていう風な。
そうですね。もう、なんかそう言いますよね。うん、私もそう説明することが多いかな、人に。
あ、検察はどうかっていう時に。う
ん、こんなイメージ。
でも全然体育会ないんですよ。うん、あ、後から、みんな、あの、全然体育会なかった人らが、うんうん、その、司法試験受かって、司法修習行って、で、裁判官になるか、検察官になるか、弁護士になるか選んで、検察官選んだときに、なぜか、なんか体育会乗りみたいな言い方をするんですよ。うん。
さももう、そもそも、初めからそうであるかのように。
全然違う。
違うんですね。
いや、うん、全然違うと思う。だから、結局ね、いろいろ犯罪の捜査とかをするから、ね、その、中学の時、いけてない要素があんまり残ってたら、みっともない部分があるのか。
まあまあ。
なんかみんなね、体育会風の振る舞いをしますけど、うん、妙に、だから、先輩後輩でも呼び捨てにしたりするでしょ。
ああ。
後輩を。
はいはいはいはい。
あんまりそういうのって、弁護士とか裁判官などではない、
ああ、
しきたりやと思うんですけど。
ああ、なるほど。
だからその疑似体育会乗りってあのは検察官と、うん、あと、だからマスコミもそうですよ。テレビ局とか、ラジオ局とかでも先輩後輩で、うん、疑似体育会乗りというか、後輩のことを呼び捨てにしたりするじゃないですか。あの、女性のアナウンサーに対して名字で呼び捨てにしたりとか。
ああ。
そういうのって今、一般の社会であんまりないでしょ。
うんうん。
そういう疑似体育会乗り。
うんうん。なるほどね。呼び捨て。うん、
呼び捨て。
下手すると名字じゃなくて、その名前で呼びそうなね。
じゃあ、むしろ名字で呼ばれ
た。あ、名字で。名字で。
女性アナウンサーとかも名字で呼ばれたりみたいな。だからそういうマスコミって特にそんな、僕が見聞きしてるね。出入りしてるとこなんかそんな感じたりするんですけど。だからそういうところは、まあそういう麻雀するようなノリが、あるんでしょうけれども。これってでも、だから、ね、いまいちピンとこうへんのが、天品がどうとか言われても、
うん、
僕らね。
申し訳ないけど。
申し訳ないけど、佐山さん、麻雀するんやったら、うんうん、天品っていうのでやったら、夜中まで、ちょっと、それこそ朝まで、鉄マンしたら、どのぐらいなんの？あの、勝ち負けは。数万円にはなる。
おう、
うん、ああ。負け込んだら数万にはいくっていう。うん、
これは。
うん、でも、ね、今回はだからその、天品やから。
うん。そりゃあかんぞ、みたいなね、
うん。いや、だから、訓告になったわけでしょ、
うんうん、
天品やからまだそんなに高いレートやないみたいな。
あ、そうか、そうか。
そうそうそうそう。でもだからね、その、賭博罪っていうのは、うん、刑法の何条でしたっけ、刑法185条で定められていて、
はい、
賭博をした者は50万円以下の罰金または科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物をかけたにとどまるときはこの限りではないと。
って言いますな。
いう言い方をしてて、
うん、
この一時の娯楽に供する物っていうのはほんまに、なんかちょっとした食事をかけたりとか。
うん、ねえ。うん、お菓子とかね。
お菓子をかけたりとか、そんな話で、お金は、 まあ、この一時の娯楽に供する少額やからそれに当たって、
うん、
この正しの、一時の娯楽に供する物に当てはまるから、賭博罪が成立しないとかいうわけじゃなくて、
うん、
賭博罪は成立するんだけれども、
はい、
実質的に、運用上、
うん、
その転品の場合は、立件してない。っていう感じなんですかね。ただ、その、金額のね、代償っていうのも当然、
はい、
犯罪の悪質性を左右する一つの要素になると思うんですけれども、
はい、
だからその、検察官がすべての事件を、うん、まあ把握したらすべてを起訴するわけじゃなくて、
うん、
犯罪は成立するんだけれども起訴しない、
うんうん、
起訴猶予やったりとか、あるいは示談が成立してるから起訴しないとか、
うんうん、はい、ありますからね、
警備屋から起訴しないとかある中で、
うん
うん、まあ金額が少ないから警備屋から、もうだからそもそもその事件として、
うん、
なんていうの、
うん、
各地しない
こともあるだろう
し。ことも多いでしょうしね、うん、普通に。うん、まあ、正直、麻雀そのぐらいでやってる人たくさんいるやろうから。
各地するのがもう不可能に近い。
不可能に、
うん。もういちいち。
うん。っていう話なんですけれども、
うん、
だからといってそれは賭博罪が成立しないというわけじゃなくて、
うんうんうん。
うん。だから警備やから、まあいちいち立件してないという中で、その警備ってかどうかっていう判断する上で、
うん、
確かに金額の代償も一つの要素ですけれども、う
ん、はい、
やっぱり誰がやったかっていうのも、
僕
は大切なことだと思うんですよね。
うん、
例えば、業務上横領とかも、
うんうん、
普通の、まあ、会社勤めしてる人が業務上横領するよりも、
はい、
例えば弁護士が預かり金を横領した方が、情状が悪いっていう判断をされて罪が重くなったりとかね、
うんうん、
そういうことするわけじゃないですか。
うん、
そういう意味では、その金額の代償だけじゃなくて、やっぱり、その、犯罪を捜査する、
うん、
起訴するかせえへんかっていう決める、さっき言ったみたいに起訴猶予かどうかとかっていうね、
うん、
そう、広い裁量を持ってる、
まあね、
検察官の、この組織の検察庁のナンバー2が、自分も認めてて、うん、ね。
まあそういう意味では、まあ違法かどうかというよりは、その、適法な行為を期待できる可能性があるかどうかみたいな難しい話にもなってくるんでしょうけどね。期待可能性があるかどうかって。
うん、
で、検察官の場合はさすがに、それはもう、賭博は、賭博罪に当たるようなことはしないであろうという期待がまあありますからね。一般人に比べると。
だからそう
そう。そういうところもある
し。だから普通の人がやるのとは話がちゃうから、
うん、
だから一般的にはそうやから今回もまあそうやみたいなことを言う人もいますけど、
うん、
少なくとも僕は捜査はすべきやと思うし、
うん、
ちゃんとね、
うん、
その、ま、全然犯罪の捜査すらせえへん感じでしょ？簡単に聞き取りをして、まあ認めました。で、転品です。で、起訴、起訴とかじゃなくても単なる、その、ね、検察官としての、まあ処分として、
うん、
検察庁として処分として、まあ、訓告に留めたっていう、
うん。
これ以上、だから、犯罪として捜査をね、
うん、
まあ、今のところされる感じじゃないのが、
うんうん、
いや、それは、でもその、転品かどうかっていうのも、全くね、僕、この転品っていうのは初めてですけど、うんうん、だから僕そうなんですよ、そのほんま麻雀用語分からへんから、うまいこと例えれないんですよ。うんうん、そうそう
身に染みてね。
そうなんですよ。
噛み砕け出ない
んで。噛み砕け出ないね。で、だからいつもこの番組で言うてる、
うんうんうん、
それこそ賭博で、逮捕されました、うん
はいはいはい、
柴田勲さんっていうね、元読売巨人軍の、はい、ラグビーの松尾雄二さんと、うんうんうんポーカー賭博ですよ。トランプの賭博で、
うん。
で、ね、そういう事件があって、
うん、
釈明会見にトランプ柄のセーターを着て出てきたみたいな。
うんうん、
それはあかんやろ、みたいな。もうこの番組ずっとこれ品質のエピソードですけれども、その場合の、ね、柴田さんの振る舞いっていうのを今回の黒川さんに当てはめたらどんなセーターかっていうのもうまいこと例えれないんですよ。どんなセーターを着たら。
なんかこう、竹のね、こう、模様みたいなのちゃいますあのね、パイ、麻雀の牌に。
うん、うん、で、だから、ね、それをも、なんか多分適切にね、麻雀やってたら例えれるんやろうけども、
そう
それを例えないのがもどかしい。
うん、うん。
もどかしいけれども、だからそれは、でも少なくともちゃんと操作をして、うん、で、ずっとやってるわけでしょこのコロナ禍の中で、5月の1日と、13日にやってたっていうことは、
うん、
そうじゃない時期、もっとやってはったのかっていうね。
どっちなんですかね、そこが。うん。今にも、なんか、まさに今、始めちゃったっていうことではないんですよね。
いや、そんな、そらないでしょ。こんだけね、いろいろ自分の人事のことで問題になってる時に、うん、この5月からスタートじゃないでしょ。マージャンの方ならへんから、多分前からあったやろうから、うん、ってなったら、その常習性とかも調べる意味でも、ね、やっぱり、そういうね、連絡手段であるスマホとかも押収して、
LINE、うん、グループとか、
やるでしょ。絶対 LINE グループ作ってるでしょ、うん。集合時間何時やとかっていうね。うんうん、だから、それはせなあかんかったやろうし。うんうん、それをせんままっていうのは、ねえ、うん、これからだから、賭博罪でほんまにね、うん、なかなか立件しにくくなりますね、こういうことしちゃうとね。う
ん、だからみんな言ってるじゃないですか、そのね、うん、もうそれは適法だって明らかにしてほしいとか、それぐらいやったら。う
ん、だから僕、そもそもこの賭博罪自体を、うん、その、このね、こういう犯罪があること自体僕は、もともと疑問を持ってるタイプの人間ではあるんですよ。
そういう。
うんっていうのも、賭博罪っていうのは、なぜ存在するかというと、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の社交心を助長し、勤労の美風、美しい風、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与える恐れがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰されると。だからその偶然性に左右されてお金儲かる賭博が当たり前のように行われてたら、ちゃんと真面目に働かんようになるというようなのが、まあその法律として、刑法の中で賭博罪がある、まあ根拠といいますか。ってなってきたら、その今公営ギャンブルがね、たくさんあって、かつ、何ですかね、その、また新しくね、IR 法案とかで、できたりするわけでしょ、
う
ん、
カジノね。
うん。だからそれを、との整合性は僕はなかなか難しいと思うんですよね。うんうんうん、整合性つけるのが。うん。と、うん、いう意味で、賭博罪って、ね、うん、うん
で。特に個人の自由とか財産とか権利っていうよりは、社会的な利益を守るための
。そうそう。社会のそういう勤労をしないと、真面目に働いてお金は稼ぎましょうという、うん、そういう社会の、だから、勤労の美風、美しい風、うん。
働くことはいいことだ。
いいことだ、みたいなやから。
どこやからね。
うん。だからそれは、ね、公営ギャンブルであろうと、うん、これから、だからそう、また IR の、ね、カジノであろうと、うん、ね、偶然性作用されるのは一緒やから、うん、だからそのね、やっぱり、それを会長してるのが、反社会的組織か国かとかいう意味では違ってくる部分は確かにあるんだけれども、うん、そのね、勤労の美風とか言い出したら、一緒やないかとか思って、うん、これを維持するのは今難しいんちゃうかなと思うんですが、うん、でも現在法律としてある以上は、
ある以上はね、
うん、しかもその、それをね、法律を解釈適用する、うんね、うん、摘発する組織のナンバー2がやってるのは、うんうんねえ。
頻度がね、すごかったんかもね。わざわざ部屋借りてるわけやからね。
いや、だからそう考えると、うん、僕らね、その放送になってから、はい、前とちょっと変わったとこないですか？ん？なんていうか、そういう、僕はもともと麻雀はしてないですけど、
はい、
あ、これ犯罪になるんかな、みたいな思って。
ああ、そこは、ちょっとね、
うん。ブレーキかかる部分というか、当たり前のように、その弁護士になる前にやってたこととかでも、正直例えばあのね、自動販売機とかで、そのお釣りのところに小銭があったら、中学生とか高校の時とかだったら拾ってましたよ。
釣りはね。
そのね、でも今やとやっぱりこれは占有離脱物横領かなとか、
多めに出てきた時とかね。
そうそう、多め出てきた時とか、うん、ほんまに、
スーパーで多めにもらった時とか、
ね。あるある、コンビニとかでスポーツ新聞とか何しか買った時に、うん、明らかにお釣り多い時に、あれって思ったら、うん、言わへん人も結構いるかと思うんですけど、うん、あ、これ釣り船詐欺やとか思って、うん、絶対言いますよね。うん、とかっていう意識。
どっかから摘発されたらとかね。
そうそうそうそうそう。だから、うん、それは僕すごい思うから、うん、この人ってなんか、黒川さんって、うんしかもね、検察官、
ね。どうしたのね、そこが、うん。しかもこの一番自粛って言われてる時に、結構ね、自粛警察的な人が目を光らせてる時にね。
そうそうそうそう。うん、やっぱりだからね、その、どうなんやろう。だからさっき言ったみたいに、疑似体育会系の組織に入って、うん、ある程度、 麻痺してる部分とかね、うん。結構やってるんやと思うんですよ、検事は。そういう、なんか、変な体育会乗りでね、うんうん。うん。なんかそういうのあったりとか、うん、ほんまにだからね、職業って人格を変えたりとかする部分が、どうしてもあると思うんで、うん、それで行くと、僕は今週すごい思ったのは、うん、こういうメールもいただいてるんですけど、はい、カズさん、岐阜県男性50代の方で、最近木村花さんの SNS での誹謗中傷による自殺について問題になっていますが、墨田先生の見解をお聞かせください、うん、私の意見はこういう場合の情報開示をしやすくすること、厳罰化を急ぐべきだと思います、逃げ得は許すべきではないと思うのです、自分の発言には責任を伴うことを理解するべきです、ではということで、うん、メッセージいただいてるんですけど、この事件でもまあ、誹謗中傷してる人がいて、うん、で、これテラスハウスで見てはりました？
いや、見てないです。
まあ、じゃあ
無縁の世界じゃないですか、
ね。テラスハウスも、僕もそうやね、うん。だから、よく分かってない部分あるし、で、僕女子プロレス好きですけど、うん、あんまり不勉強で申し訳ないんですけど、うんうん、この存在はしてたけど、うん、どういうレスラーでっていうこともちゃんと把握してない状況で、うんうん、今回そういう、こういうことがあって、いろいろ見聞きするようにはなってるんですけど、うんうん、で、まあ、誹謗中傷してる人がたくさんいたという時に、よく言われるのが、うん、そういうネットとかで誹謗中傷してる人が、うん、でも実は普通の人で、
うん、
その社会では普通に主婦として、
うん、
まあ、普通に振る舞ってたり、あるいは普通の会社員として普通に振る舞ってたりとかっていうのが多いとかいうような話を聞きますけれども、うん、僕は思うのはほんまに、
うん、
そういう職業をずっとやってたら人格がちょっとずつ変わっていくのと一緒で、
はい、
振る舞いってその人間性を変えてまう部分があると思うんですよね。どうしても、うん。だからそのネットでそういう誹謗中傷をして、いろんな人にしてるのか、うん、特定の人にしてるか分かんないですけど、それを例えばずーっと続けてたら、はい、その人格で多分社会では振る舞わないと思うんです、最初はね。
うん、
それは当然顔を合わす自分が、その属している社会の中でそういう誹謗中傷をいきなりする人なんていうのはいないじゃないですか。
ないんでしょうね。
だからそういうことはしてないと思うんですけど、うん、そのネットの社会でそういうことをずーっとやってたら、やっぱりね、その振る舞いってほんまに、そういう、その行動が積み重なることによって、うん、ちょっとずつ人格も変わってくるから、そっち側の人格に、うん、その普段の人格も侵食されちゃうみたいなとこ僕あると思うんですよね。
なんか滲み出してくるというか。
滲み出してきて、で、人間ってそんな器用じゃないから、うん、やっぱり、で、うん、もしかしてそっちの方に、そのネットで誹謗中傷することに快楽を覚えてる部分がもしあるとしたら、
うん、
そっちに引っ張られていって、
うん、
やっぱりその実生活にも支障出たりとかね。
うん。
なんか僕そういうのは絶対だからね、そんなにうまいこと人格を分けて、その場所場所によってとかっていうので、一応そういうふうに自分では振る舞えてると思ってるかもしれないけれども、僕はそうじゃないと思うんですよね。うん、
まあ最初はね、その他でストレスがいろいろあったりして、それの吐け口みたいなところでバランスを取るみたいな、うん感じで、そういう、まあ、匿名でのいろいろね、うんうん。
でもそれをやることによって、そっちがエスカレートしたそっちの人格に、普段の人格をま、凌駕されるっていうのは。
やっぱりそうなのかな。
いや、だからそれはその、ほんまに僕ら仕事でやっててもそう思うんですよ。
うん、
僕こんなになんか、その、実生活でいろいろ、なんていうの、
うん
要コンビニとかでもね、うん、順番抜かするおばちゃんがいたらね、うん、言うたりするんですよ、僕。
うん、
中学高校の時そんなやなかったかなと思うんですよね。
そういうこと。丁寧にね。
そうです。言うようになってるんですよ。
うんうんうんうん、
それはやっぱり、その自分の仕事の中で、うん、その依頼者のために言うべきことは言わなあかんみたいなことを、
うんうん、
やってるうちに、うん、なんか、
ああ、
うん。いう人格になっちゃってる部分があったりとか、
うんうん
うん、そういうのもあるし、だからそれっていうのは職業っていうのはほんまその最たるもんやから、
そうね。
うん、ほんで、うん、例えばね、自分のね、好きな業界で言うとお笑い芸人の世界とかでも、
はい、
そういうところに長いこといることによって、やっぱりそこでの、うん、振る舞いによって、人格が変わってくると絶対あると思うんですよね。
はあは
あ
は
あ、うん。ダウンタウンの松本さんとか、
うん、
高校の時は多分、うん、それは、面白いのは絶対面白いでしょうけれども、うんうん、 それと今そういうお笑い界で確固たる地位を築いた、うん、その振る舞いっていうのは全然もう、うん、人としてもう別人みたいに多分学生時代の同級生だったら思ってるかもしれないし、
うん、
というようなことってあると思うんですよね、うん、その振る舞いというかその積み重ねによって、うん、でそれは職業というのはその最たる例やけれども、
うん、
普段の行動っていうのも、うん、そういう誹謗中傷っていうのは
まあね陰でやっててもそれも社会的な活動ではあるからね、
うんうん
っていうことなのかな
っていうふうに思うんですけど、ただこれね、今だから発信者情報開示請求とかっていう、ね
はい、
そのそういうネットとかで誹謗中傷された場合に、うん、慰謝料とか請求する場合っていうのは、うん、なかなか相手が匿名でやってる場合っていうのは、うん、特定することが困難で
発信者がわからない
わからないから、うん、そう特定するための手続きが、うん、今ややこしいんですよね。
うん
僕もねその仕事でしたことがなくて
ああなかなかないですよね。で、
まあ、そう、特化してやってはる人もいるやろうし、はい、やってる先生も多いと思うんですけど、僕はなんかいつもね、はい、相談を受けて、
はい、
で、こういう手続きいろいろ大変ですよ、とか、なんか、うん、任意に応じてもらえへん場合には、ツイッターとかでも応じてもらえへんかったら、またその、はい、なんや、仮処分をして、うん、で、また裁判をして、みたいな手続きを何回か経て、うん、で、半年以上、1年ぐらいかかったりとかっていうような、うん、ことになるから、そういうことを説明して、費用このぐらいかかりますよ、うん。で、実際に損害賠償請求しても取れるのはこのぐらいですよっていうのは、うん、まあ、それやったらもう費用と効果を考えてやめときますみたいな話で、実際僕あんまやったことがないんで、
うんうん、
もっと詳しい弁護士いっぱいいらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
そうなんですよね、そういう手続きがややこしいから、それを簡易化しようか、みたいな、
うんう
ん、話が、ね、ニュースで出てましたけど、うん、僕その手続きを簡易化して、
うん、
そこの部分はいいとは思うんですけど、
はい、
だからその、非常に難しいのは、うん、この、そうなった時に、じゃあその対象となる誹謗中傷っていうことの範囲。
はい。
うん。どう特定するかっていうのは、難しいなっていうふうに。うんうん、
どこまでが、セーフで、どこからがアウトというか、うん、まあその、
うん、そうそうそう。だから、例えば、うん、今でも、今ある法律ですよ。その名誉毀損なり、うん、脅迫なりっていうのは、当然 SNS、ネットの世界でも適用されるものではありますし、
はい、
その中で、例えば、脅迫、ね、っていう犯罪がありますけれども、うん、それも、どういう文言だったら、脅迫に当たるかどうかっていうのは、すごい解釈に幅があって、
うんうん、
だから例えば、僕が長谷川君に対して殺すとか、うんうん、そういうことを言ったら、これは、殺すって言っていることは、うん、生命を侵害されるという、う
ん、まあ、
恐怖心を、長谷川君も抱くし、うん、まあ一般人も抱くから。
そういう害悪を、知らせる、告知した上でっていうことですよね、うん。
人の生命、身体、財産、名誉かな、うん、に、害悪を加えるっていうことを告知して、恐怖心を抱かせたら、脅迫っていうことになるんですけれども、
うん、
ってなった時に、で、要でもネット上で飛び交っているのが死ねとかっていう文言やって、だからその殺すぞだったら明白に、あ、もしかしたらその自分の命が狙われるかもしれないっていうことで、
その言った人ないし、まあ、第三者を使ってでも、その、何か害悪を加えられるんじゃないかと。
うんうん、で、うん、中で、だからね、その変な線の引き方で、
うんうん、
死ねはそうじゃなくて願望やからみたいに思い込んでる人もいて、
うんうんうん、
で、実際あんまりそれで立憲サイドは聞かないですけれども、
はい、
ただ、そんなんっていうのは勝手な解釈であって、
う
ん、
そうそうそう
死ねっていう文言であっても、うん、例えば他の文言と相まって人が恐怖心を抱くようなものであれば、
うん
脅迫も成立すると思うし、で、実際に堀ちえみさんが、
うん、
癌を患ってらっしゃった時に、ブログに、
はい、うん、
そういう書き込みをしてた主婦が、死ねとか消えろとかって書いて、最終的にどうなったかわかんないんですけど、書類送検されたっていうニュースは去年、
うんうん、
僕もしかしたらこの番組の取り上げたと思うんですけど、うんうん、っていうことになるんで、
うん、
僕はなんかその、ね、そこに実は僕は差はないと思うんで、
うんうん、
僕全然それはもう脅迫に当たるとして、
うん
事件化しても僕はいいと思うんですよね。うん、
表現する側としてはちょっと当然気をつけないといけない部分ですよね、それは。
うん。だから、そういうのはちゃんと犯罪に当たるものは、ほんまに、うん、そういうふうに、今はなかなか事件化されてないんですかね、被害届出しても、
うん、
告訴したところでもそういうのが溢れてて、
うん、
なかなか少ないんですかね、警察とかでも。うん、どうなんですかね、実際に。
どうやろうな。でも確かにそういう相談は多いですよね。
相談は、そうなんですよ。うん、でも僕実際にその、 あのネットでの誹謗中傷で刑事告訴したっていうのはやったことないかな、うん、だから実際にそれを一般の人がされた時に、うん、その告訴した時とかにどの程度動いてもらえるのかっていうのがちょっと正確に把握できてない部分もあるんですけど、うん、そこはちょっとほんまに今もある法律使ってね、うん、全然その別に法律を改正しなくても、うん、あのその発信者情報開示請求の手続きを簡易にするっていうのは必要だと思うんですけど、うん、だから、それを、以外に、あの、ほんまに名誉毀損とか脅迫もあるし、侮辱もあるし、侮辱とかって言ったら、例えば、どっかのね、スナックで、デブって言われた女性に、うん、その、脅迫じゃない、侮辱。
侮辱か、
うん。侮辱と名誉毀損っていうのの違いっていうのは、事実ですよね。うん、事実を適時して、うん、こういうことがあって、こういうことがあった。例えば、あの、この人は不倫してるとか、そういう事実を適時して、うん、社会的な評価を低下させた場合は、名誉毀損。そうじゃなくて、事実を適時するんじゃなくて、デブーとか、ブスーとか、
うん。で、まあ、そうですね。
っていうのが、まあ、侮辱みたいな。そういうふうに、う
ん。相手の、まあ、名誉感情というか、感情の部分ですね。を、まあ、害した場合が侮辱、ね。
そうそうそう。だから、そういう犯罪もあるんで、うん、その、もう、既存の法律をもっと使って、うんうん、もうちょっと僕は、事件化していって、やってもええんちゃうんかなとは思うんですよね。だからそれはほんまにそのさっきのあの麻雀の話と一緒で、うん、あまりにも溢れてるから、うんうん、本当は名誉毀損やし侮辱やし、うん、脅迫に当たるんだけれどもそんなことがネットの世界ではあまりにも溢れてて、うん、その天秤でもう当たり前のように言ってますけど、天秤で麻雀してる人が世の中にいっぱいいるのと同じように、うんうん、いっぱいいるから単に事件として、うんまああんまり扱われてないっていうだけの話で。うん。ほんで、そうなった時に僕はそういうふうにちゃんと、今の法律で、刑法で対応できるか対応すべきやと思うし、うん、ただ、そのね、今回そういう、なんでしょう、こういう事件があった時に、うん、ね、いろいろ厳罰化とかって話になった時に、やっぱりその対象を明確するのって本当に非常に難しくて、うん、ね、うん。うん。
まあそれが、まあ表現というかね、言論に、
うん、そうなんですよね。
まあ、萎縮的な効果。まあ、ちょっと表現控えちゃうっていう方向に行くと良くないっていうのが当然あるから。行くっていうのもどうぞ。
そうですね。だからそことのこの兼ね合いっていうのはほんまに難しい問題で。だから政治家に対する批判とかでも、ね、名誉毀損っていうのは、さっき言ったみたいに事実を示して社会的な評価を低下させたら名誉毀損。うん、だけれども、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的があって、で、その言ってることが真実やと。信用するについて相当な根拠があったら違法じゃなくなるみたいなんで、うん、だから政治家の、例えばプライベートのこととか、やったらそれこそこの番組でいつも言いますけれども、うん、乳首さんとかね、相沢先生であったりとか、うん、あるいは高井隆さんの、ね、犬になりたいとか、うん、っていうのは公共の利害に関する事実なんですよ。その公職についてる人のプライベートでどんな振る舞いをしてるかっていうのは、うん、そのね、有権者の投票行動に影響を与えるから。
まあ、判断材料にはなるからね、
うん。だから明らかに社会的評価を低下させることやけども、違法じゃないっていう判断がなされてるんだけれども、確かにその政治家に対しても、ほんまに単に誹謗中傷するようなことは、言っちゃいけないんですよね、うん。それは名誉毀損にもなったりするし、侮辱にもなったりするし、ただ、それと、その政治に対する風刺というか、そこのラインっていうのは非常に難しかったりとかして、だからそうなって、どうしてもそういうふうに、やっぱり、ね、僕もこの、ね、今回のこの木村さんの事件なんかね、僕全然知らなかったのに、すごい、残念なことやな、っていうふうにね、思ってて、なんとかそういうね、ネットの言論っていうのを、ね、もうちょっとなんとかならんもんかなと思う一方で、その今言ってるような、ね、僕らもネットでなんか書いたり表現したりすることもあるわけやから、その時の、その、犯罪になることならないことのラインっていうのが明確じゃないと、それはそれでまた怖いっていうのも。あるし。で、ね、ほんで今回、僕はその誹謗中傷してた人は、ほんまに、ね、さっき言ってたみたいに、そんなことして大丈夫かと、いうふうに思う部分もあるし、で、一方で、その、このリアリティショー。
はい。
制作してる側のことってあんまり言われてない。 感じかなと思うし、僕見てないから、そこの部分は何も言えないんやけども。うん、
私も見てないからね。
見てないんでね、うん、その演出に対して、この、木村さんが不平不満というか、うん、言うてたりとかっていうのなかったんかなとか、
うん、
うん、その辺もどうなのなって思ったりも。
うんうん、まあでも想像でしかないからね。
そうそう、それはね。うん、やっぱりだから、僕もだからね、その高校の時に、しんすけの人間マンダラっていう、カンテレの番組出てて、
うん、
今から思ったらもうリアリティショーなんですよ。
ああ。
だからその、
そうだね、
漫才師を目指してる高校生がコンクールに挑戦するっていう。うん、
はいはい。
ほんで、ね、通ってた学校が進学校やから、うんうん、京大を目指す、
うんうん、
漫才少年みたいな設定にされて、うん、もう、
ちょっと虚実ないまでで、ね。
そうそう、は
い、
もう、はい、箸にも棒にもかからへんのに、
はい、
その、
いやいや、まあ、
ほんまにそうそう、その時の成績やったらさ、ほんまに、うん、全校、下から20番目ぐらいとかで、絶対、今日なんで受かる成績はないのよ。うん、それでも、行ってた学校だけでそういう扱いにされて、うんうん、で、学校にまで取材が来たりとかして、うんうん、テレビカメラが来て、うん、公認の時の担任の先生がね、うん、墨田くんは京大行ける成績ですとか、またね、
うん、
言っちゃうんですよ、そういう、リアリティショーってそういう怖さがあるんですよ。うんうん、その演出に乗っかっちゃうんですよ。うんうん、で、あの頃 SNS がなかったから、いいけど、あったら、
あったら、いや、それはそれでも。
もう、めちゃめちゃ批判されたと思う。
うん、
で、正直調子にも乗ってたし、で、タバコとか吸ってたりとかね、その高校やけど、うん、今は全然吸わないじゃないですか、僕さ。そういう時はなんか調子乗って吸って、そういう時もありましたよ。そういうこともしたりとか、そんなんとかも、ね、言われたりとか、
うん、
めっちゃ戦えたもんですよ。それは、視聴率、日曜日のお昼でね、十、
うん、
何パーセントあるような番組やったんで、だからあの時ほんまなくてよかったな、みたいな思うし、
うん
うん、で、その時に僕がこの番組で言うたことあると思うんですけど、
うん、
まあ、演出してはったね、ディレクターの人が、玉谷さんって人なんですけども、いて、うん、で、僕がその、正式に、うん、その企画が終わった後、巨人賞弟子入りして、うん、で、辞めて、
うん、
で、司法試験やります、言うて、ずっと受からなくて10年経って、うん、で、ようやく受かりましたと、っ、う、て、ん、なって、で、司法修士終わって弁護士になって、テレビとかラジオとか出だした時に、うん、
はい、
当時勤めてた法律事務所に手紙送ってくださって、
はい、
で、墨田くんを十何年ぶり見て安心しましたと、うん、僕はあの企画で墨田くんの人生を変えてしまったんじゃないか、演出によって、
うん、
それをすごいずっと気に病んでましたと、
うん、
っていう手紙が来て、
うん、
だから僕はそれですそれ以降また付き合いが復活して今でも飲みに行ったりとかしてるんで、
うんう
ん、いい関係を構築できてるんですけど、うんうん、でもそれだって僕が幸い運よくね、受かったからいいものの、うん、そうじゃなかったらどう思ってたかわからへんし、だからそういうテレビの制作者っていうのは、そういうそこまでね、
うん、
思ってやってるのかってことですね。人の人生を左右してるっていう、うん、
その方と同じような、
うん
うん、心持ちをあったかっていうとこなんでしょうね。
うん、
でも同じようにその苦しんでる人っていっぱいいるはずじゃないですか、いろんな場面で、
うんうんうん、
この木村さんだけじゃなくてね、うんうんうん、だからまあその人たちもまあそういう手段としてはまあ、その世の中に明るみに出してまあ何らかの形で訴えていったりとかする手段はあるっていうのはやっぱり知っておいてもらった方がいいですよね、
うんうんうん、
やっぱりもう、うん、
ね、
死なれてしまうっていうのはね、やっぱり一番。
そうそうそう。うん、いろんな手段があるから、
うんうん、
ほんまにね、さっき言ったみたいにいろいろ、ね、法的な手続き、今の段階では、煩雑やったりするけれども、うんう
ん、
ね、
うん。結構これ、講演とか、法教育みたいな場で、その、SNS で、こう、いじめになったり、どうのこうのっていうのは、加害者になる可能性がありますよっていう教え方はしますけど、被害を受けた場合の、なんていうか、うん、手段っていう教え方はあんまりしなかったりしますからね。
うん、
そこはやっぱり、うん、知っておいてもらった方がいいんでしょうね。
そうやな。うん、でも、ちょっとね、オープニングから、うん、まあ、硬い話になりましたけれども、ほんまに、うん、いや、今って難しいわ。こういうことを、うん、僕も長谷川くんも父親やけど、
うんうん、
どうやってそこを教えていかなあかん。
うん、
今の時代ってそうやんか、
うん。
その乗り越え方とかっていうのを、うん
そうそう。こんなことしたらあかんよだけじゃなくて、
うん、
仮にまあ、毎日被害をね、受けてしまう場合もあるし、その場合にどうやって、その人を守るかっていう。
その時に思うのが、まあ、この番組にいつも出ていただいてる、 ね、こ、なんだ、日文研の、
うん、
所長の井上章一先生のね、
ああ、
一切ネットに接続しないという生き方なんですけど、
うん、
ほんまに一切接続してないから、
うん、
ただそれを今生まれた令和の子供に、もう不可能やし、
うんうんうん、
井上先生ですら一切ネットに接続してないのに、
うん、
プロレス文化研究会の名優である岡村先生はね、うん、会った時に、
うん、
井上先生、あの、プロレスまみれ新書、井上先生の本、
うん、はい、
アマゾンで、
うん、
結構賛否両論ですよ、みたいなね。そういう、言わいでええことを。
せっかく接続してないのに。
せっかく接続してないのに。
切断してるのに。
切断してるとこ接続してくる人もいるっていう話でございます。
はい。
墨田隆平のハマグリ顧問の編、今夜は長谷川純一弁護士と共にお送りしております。
はい。
長谷川くん、ちょっと、
はい、
相談ですかね。
はい。
メールが来ております。
はい。
墨田先生、こんばんは。コロナウイルスの影響で大変なことになっておりますが、私の個人的な悩みにお返事いただければ幸いです。今年2月に行われた医師国家試験に不合格になってしまい、今年1年国家試験浪人をすることになりました。
はい、
医師国家試験の合格率は 90% を超えるため、周りに同じような浪人生がおらず、どのように過ごせばいいのかよくわかりません。大学受験浪人も1年経験いたしましたが、その時とは状況が変わり、25歳になっても親のすねをかじっている自分が情けなく感じています。アルバイトをして少し経済的に自立もすべきなのでしょうが、勉強に集中できず、また来年度の国家試験に落ちてしまうのではないかと不安です。1年間どのようなモチベーションで過ごせばよろしいのでしょうか。司法試験浪人を10年なさった墨田先生の経験をもとにアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。墨田先生との出会いは、私が中3の時に友人がオールナイトニッポン R に電話出演したのがきっかけ。で、彼はラジオネーム46を覚えてますよ。いたんですよ。当時、可愛らしい中学生が。そうそうそう、46と呼ばれており、私は彼が乃木坂の、何先駆者だと思っております。軽快なトークを楽しみに、ポッドキャストも高校まで聞いていましたと。だから、間が空いちゃってるよね。で、しかし大学生になって墨田先生のことをすっかり忘れてしまい、ニートとなった今、ふと墨田先生のことを思い出した次第です。
なるほど。
今は京都でラジオをなさっているのですね。嬉しいです。うん、高井議員の件、独特すぎる相変わらずの切り口で面白かったですと。だいぶ前にメールいただいてて、はい、4月の終わりぐらいにメールいただいてて、あ、答えなあかんなと思ったまま1ヶ月経過したんですけれども、
はい、
まあね、私も長谷川くんも受験には長いこと時間かかったんで、
はい、ちょうど同じ年頃じゃないですかね。ちょうどその頃は浪人でしたからね。
25歳とかね、
はいはい、
うん、だから、僕は言うても、うん、その、ね、ずっと順調ではなかったから、
はい、
大学受験の時もね、もう一芸入試とかで行ってるから、
うん、
だから長谷川くんなんて、順調やったわけやんか。
うん、
現役で東大行って、みたいなんで、
うんは
い、で、
うん、そこまではね。
うん、そっから、司法試験で長い時間かかって、
うん、
っていう中で、うん、だから僕よりもきつかったと思うんやんか、その辺の、免疫ができてないから。
ああ、免疫が、
うん。
抗体がね。
抗体が僕結構できてたから、
うん。
うん。
同じ心持ちじゃないですかね、多分ね。
うん。
まあ、バイトしなくていいならしなくてもいいんじゃないですか。
そうそうそうそう。だからほんまに、その、経済的にバイトをせざるを得ない状況やったら、
うん、
それはね、
うん、
するしかないけれども、うん、親に甘えられる状況であれば、
うん、
甘えて。
もうね。
そら、うん、いや、もう僕なんて、すねかじりまくったかな。ほんまに、
うん。
親の。
まあ、あとはね、気晴らしになる場合もあるけどね、アルバイトがね。
いや、まあまあね、まあ、そういうふうに、うん、まあ、いい効果に、
ね
うん、精神面でいい効果になるんであれば、
は
い、それはアルバイトもしてもええかなと、思うんですけど。
うん
うん、25歳になっても親のすねをかじっている自分が情けなく感じていますって言ったら、僕、30なるギリギリまで
、うん。まあ、あと何年かね、ありましたからね、うちらはね。
すねかじって、
はいはい、
もう。
まだ中間地点ぐらいじゃないですか。
そうそうそう。まだ、道半ばやから、ね。ただ、その、ね、この、うん、彼も、
うん、
あ、そうだ、ラジオネーム言い忘れてました。ヘリウム。20代男性、鹿児島県の彼で、 その、石国家試験の合格率が 90% っていうのも、
また逆に、
なかなか大変な。
そうなんですよね。
うん、僕ら、その、当時、昔の司法試験で合格率 2% とか、なんかそんなんやったら逆にぬるま湯でね、落ちる受験仲間が多かったから、なんか慣れ合いになってた部分あるから、逆にみんな同級生が受かったっていう状況は、辛いのはわかる、
うんうん。そうでしょうね。合格率って結局関係ないし ね、 もうね。
そうそうそうそう。
辛い立場としては。
まあまあでもその、やっぱり一緒に用意どんで、やってる勉強できる人が多い方が楽は楽。ほんまに。僕なんかその予備校のほんま自習室のこの出たところのラウンジでずっとだからその受験仲間と喋ってたから、ほんまに。
まあそれで紛れるっていうのはあるでしょうね。
紛れてたのか、もうね、ずっと僕がそこのラウンジでホストみたいな感じで、僕がその番組を回す感じで。
徹子の部屋みたいな、ね。
そうそうそう。次々とゲストが自習室で出てき
た。ホスト役なん
ですね。そうそうそうっていうのをやってて。いやほんまにだから、ねえ。でまあそれも今から考えたら、そういうことをしてたから長いことをやれたんかなっていうふうに思うし。でもおそらく、この、文面を見ると、親御さんも応援してくださってる感じなんで、それはもう甘えといた方がええわ。
そうですよね。勉強に回していただいてね。
いや、ほんでそれって、すごい、後からね、感謝するでしょ、その、ほんまに。あっさり、なんか、もう、挫折することなく、まあ、ドクターになった場合っていうのは、その親のありがたみがね、あんまり、ね、わからんからもしれんけれども、やっぱりね、30まで、無職で、アルバイトとかしてましたけど、その、やっぱりね、ってなってきたら、やっぱもう、ね、
それは情けなさはね、それはないことはないですもんね。
優先順位はもう僕30歳で受かった時に、これからの人生の優先順位は親やなと。やっぱ思ったから、そこは。でもその僕らの同期とかで、順風満帆に受かって、で、早いこと受かった人は事務所に能力あるという推定が働くから、大手の事務所行って、で、1年目から親の年収を簡単にね、超えちゃうみたいなことをしてたら、やっぱり、まあね、それでも感謝はしたい
するでしょうけど。
するでしょうけど。
そうそうそう。恩知らずみたいな、そんなことはないと思いますけど、ね。
ないと、でも、その、ほらもう、それがはっきりするから。
そうそうそう。食わせてもてるやんっていうね。
そうそう。だから辛いもん、その自分の子供のこと考えたら、偉そうに言われへんやんか。辻褄が合わんくなるやんか、その、なんか調べたら、あれ、この、お父さん、弁護士になったら30過ぎやと。この空白の何年は何なの、みたいな。
おかしいな。
おかしいね。これ合わへんでっていう。
学校も行っとら
んし。学校も行ってへんし。っていうのをね、だからできるから、だからそうね、30ぐらいまで面倒見なあかんのかなとか思ったら、じゃあ70まで働き続けなあかんとなったら、健康やないとあかんなとか思ったりするし、だからその辺はもう甘えれるもんなら甘えたらいいと思うんで、だからその心身を、大変やけど、健やかに維持することってすごい大事やから、やっぱりその、ね、だから長谷川くんが、その、大学受験まで順風満帆できて、ね、で、司法試験時間かかったのはなんでかって言ったら、その長谷川くんよりも大学受験の時点で、成績良くなかった人が先に全然良かったりしてるわけじゃないですか。っていうのはやっぱりその国家試験とか大人になって受ける試験って、そのほんまの偏差値とか学力とかじゃない部分を、だからそれとはその他の部分が、長谷川くんが劣るみたいな話になってるけど。
大人の力が。
そう、いや、大人の試験ですよね。
まあ学力があるわけでもないでしょうけど。
そのね、総合力というか、みたいな部分も出てくるから、それは、ね、20代半ばやったら恋愛もしてるかもしれないし、それこそ恋愛してる相手と結婚とか話が出てんのに、自分はそういう浪人や、みたいな、そういう大学受験の時なかった悩みとかも、絶対出てくるやろうし、大人の試験になるから。
まあ、そんなんはなかった
よ。なんもないのに。俺はそれなりにやったね。やっぱりな、その、煩悩の、長谷川くんで煩悩が、ね、まあ、人よりも一個多いという
怖さみたいな。
109個ある男やから。だからそういうのが影響したりするから、ってなってきたらやっぱり、その学力以外の部分で補える部分あるから、 なんとか、その日常で楽しいことを見つけて、
うん。先が見えないっていうのはやっぱり怖いからね、そこにはまっていくとね。
うん、だからそれでね、まあでうん、このラジオ聞いてくれてるっていうのは、うんうん、やっぱあのね、ね、この放送の翌日配信される労働新聞の僕の連載で書いてた、うん、書いたんですけど、うん、あの、ナインティナインのお二人のことについて書いて、うん、やっぱあの、その人生にはほんまにラジオを聞きたくなる季節っていうのが、あるかなって。
人生の中の季節、
うん。中の、人生の中の季節。それは僕はその10代の男子校で、悶々としてた時期と、あと20代の長いこの司法試験の浪人してた。うんうん、この時はもうよう聞いてすがってたし、なんかそういう季節があって、うんうん、なんかそういうほんまにつまずいてる期間とかに、親和性が高いのよ。
なんかテレビっていう感じじゃないん
だよ。ラジオやね。
うん、それはそうやね。うん、
だからラジオ聞いて、ね、うん、気休めになるんであればね、うん、こう高井議員の会楽しかったって言ってくださってるんで、
う
ん、
それが大事ですね、うん、そういう余裕
という
かね、
そう、あの高井議員の話を聞いて、うん、竹内先生がね、うん、ね、あの、うん、ああいう論説委員とかでね、60過ぎの、64?5? 竹内先生も、矢野に出てきて、はいはいとか言ってね、高井議員のことを解説して、ね、うんうんうん、ああいう軽やかに生きてる60何歳もいるんやで、というような風に思ってもらえたらと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年5月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。